Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
皆様、新年明けましておめでとうございます。2026年、ビームアンテナ今年最初の放送です。どうぞ今年も皆様よろしくお願いいたします。お相手は JI1BTL 三田香織です。さあ、年が明けてしまいました。皆様、お正月はいかがお過ごしでしょうか。今年はね、ちょっとカレンダーのこう休日の関係でね、多分明日からお仕事っていう方が結構多いんじゃないのかななんて思っております。ですからね、今日がこれがまあお正月休み最後だよなんていうことでね、聞いてくださってる方も多いんじゃないでしょうか。さあ、アマチュア無線業界ではですね、今ニューイヤーパーティー行われております。昔は2日間だけでしたが、今はねもうちょっと期間が延びましたんで、まだまだ大丈夫なのでね、まあお仕事が始まっちゃうんでね、できないんだけどっていう方もいらっしゃるし、いや夜帰ってきてやるよとかね、あとはいやいや毎日が日曜日だよっていう方もいらっしゃるということで、20曲ってなんかできそうな感じもするし、難しい感じもするしっていうことでね、ぜひ皆様シールを集めていただいてね、私もあと今年は1、やれば1枚集めればシール10人が揃うのでね、申請してこう立てもらおうかななんて思ってますけどね、ぜひ皆さん頑張って、お友達とね、せめて無線、まああまり普段出ないけどお正月ぐらいはということでね、ぜひ声を出していただいて、全国の方とね、おめでとうございますっていうご挨拶をねしていただけたらななんて思ってます。さあ、そんなことで今日最初のビームアンテナです、もちろん JAL 森田会長にご出演いただいてね、2026年のいろいろアマチュア無線業界のことを伺っていきたいと思います。それでは皆様、今日も最後までよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2FM Paloon。
さあ、それではですね、2026年新年最初の放送は日本アマチュア無線連盟の会長、森田会長にお電話つながっております。会長、明けましておめでとうございます。
あ、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、2025年も終わり、6年がスタートしたということですけれど、無線業界もね、なんか少しずつやはり皆さん盛り上がってきてるのかななんていう感じもするんですが、会長いかがでしょうか。
あ、そうですね、はい、盛り上がってきてると思います。やっぱり2025年と去年ですね、はい、一応JAL の方といたしましてもですね、皆様に、アピールするメッセージということで、当たり前なんて退屈だからということで、記念メッセージ出させていただきました。やっぱり、ワクワク感をですね、もう少し、醸成して、アマチュア無線をまた違った角度からですね、楽しみましょうという思いから、出させていただきましたけども、今年はもう、いよいよ、我が組織 JAL が、創立100周年になりますし、来年2027年は日本におけるアマチュア無線100周年ということで、我々アマチュア無線を楽しむものにとってはですね、非常に、まあ、大事にしたい年でありますので、大いに盛り上げたいなって思っております。よろしくお願いします。
はい、もうね、昨年から100年ということでね、言っておりましたが、いよいよそのこの2026年は JAL が100年ということですよね。あれ、アマチュア無線が100年か、はいですよね。
JAL が100年ですね。
JAL が100年、はい、はいはいはい、はい、ということでね、いやでも100年前からの組織ってもう本当すごいですよね。
すごいと思いますね。やっぱり市民の団体で100年続くってはそうないですからね。やはり本当に先人たちのやっぱりこれまでの努力がありましてですね、やっぱりここまでの、うん、 組織継続して、続けてこられてるのやっぱりありがたいことですね。
ね、あの戦前からのそういった組織っていうわけですものね、これはね。
そうですね、はい、う
ん、ね、いやですからあの最初の人たちって一体どんな感じだったのかななんて思いますけれど、それであのね、戦後いろいろこうアマチュア無線のブームがあって一旦は少しはね、はい、下火になってきたけど、またここ数年で今ね言ったように少しずつなんかこう回復の兆しも見えてきてるこのアマチュア無線業界ですよね。
そうですね、やっぱりこの100年っていうのはやっぱり大きな節目にはなると思いますね。昨年もやっぱりあの複数のメディア、新聞各社さんにもですね、このアマチュア無線の100年ってことに対しまして取材を受けましたし、やっぱり、世間自身がそういうふうなことでちょっと関心を持たれているなっていうのはひしひしと感じますね。
ですね、まあ確かにアマチュア無線っていうのは昔はねもう趣味でという感じで始まりましたけど、最近は趣味だけではなくいろいろな、ね、災害とかでも、皆さんこのねアマチュア無線のこの大切さっていうのがこう少しずつですけどなんか皆さんに伝わってきてるんじゃないかななんて思うんですが、いかがですか？
そうですね、それは本当に感じますね。やっぱりあの総務省が数年前にあの制度改正していただきましたけども、やはり、社会貢献に対してですね、アマチュア無線大きな門戸をあの開いていただきまして、あの使われ方に対してもやっぱりそういった非常通信ですね、非常時における、通信の確保という観点からですね、いろいろ自助公助とかってありますけども、はい、本当にね自分の命は自分で守るということに関しましては、もうアマチュア無線本当にハンディキ一つあればですね、本当に、自分の居場所をあのきちんとお伝えできますし、やっぱり、地域の、被災状況なんかもですね的確に、しかるべきところに連絡するようなこともできますので、そういった、ことに関しましては本当に大きなツールになると思いますね。
そうですよね、確かにね、あのこれだけ携帯電話が普及したもう本当に一人何台ももう持つ時代にはねなってはきてますけれど、でもいざという時にね、はい、もしその携帯電話が使えないっていうことになった場合にやっぱり活躍するのはこのアマチュア無線のこの電波ですもんね。
そうですね、やっぱり、携帯電話も実際にあの普及するのはやっぱり、あの 2,3 日すれば大体のところは普及するでしょうけども、それまでのやっぱりあの情報伝達はなかなか、ああいうなあの既存の、ネットワークではですねもう電源がダウンになってしまうとあのもうお手上げになりますけども、アマチュア無線は本当に、バッテリーが、残ってる間はですね、電波を出し続けられますから、そういった面ではですね非常にアドバンテージがあると思いますね。
そうですね、ですからね家族みんなで免許を取ろうとかそういう方たちもね、はい、なんか少しずつ増えてきてるみたいな感じですものね。
そうです ね,
ね、まあ、そしてですね今本当にいろんなこの各いろんな団体さんがですねイベントをやるごとにもう自分たちの運用だけじゃなくあの体験運用というのも、はい、いろんな活用でやってくださってるじゃないですか。
そうですね、
はいはい、そのやっぱり体験運用でねアマチュア無線ってあこんなのなんだって初めて知ってくださる方もきっと多いと思うんですがいかがでしょう。
そうですね、あの体験運用がやっぱりもうあの記念局運用するにあたっての、あの必須必要条件ともなりましたけども、ちょっと、はい、ハードルは、上がった感じはしますけども、やはりあの世間の皆様にですねアマチュア無線というものを知っていただくもう絶好の機会とやっぱり、捉えておりますので、あの広く世間の方にですね、アピールするように努めたいなって思ってます。昨年よりも今年よりもまた来年ということで、体験運用の機会どんどん増えておりますので、もうあのいろんなところでですね目に、触れる機会があると思いますけども、私たちもそれに向けてあの少なからずやっぱりサポートしていきたいなって思っております。
そうですね、やっぱりその体験運用で大きな成果を得られたっていうのは昨年開催された大阪の万博会場でのあのアマチュア無線の運用じゃないでしょうかね。
そうですね、はい、私も何とか行きましたけども本当にね 特にも最終日の盛り上げなんか本当にすごかったですね。でトータルとしましてはやっぱり、まあ、8K3EXPO と、JA3XPO、合わせて、まあ8万か9万曲くらい海外の、海外も含めて更新曲数になったし、体験運用自身もやっぱり、あそこだ、万博会場だけで、2500、600名の方がですね、うん、体験運用を、実際に、体験、なさった方がいて、で、ね、最初の頃に、ブースに来ていただいた方は、面白さが分かって、また、アマチュア無線の免許を取りましたってことで、わざわざ報告に来てくださった方もですね、いるように聞いてますので、そういうふうな、やっぱり、お知らせを聞くとやってよかったなって思いますし、まだまだアマチュア無線頑張らなきゃいけないなって思いますね。
まあ確かにね、でもそういった報告を聞くと嬉しいですし、実際のところ、万博のアマチュア無線の会場、ね、ブースがあれだけ盛り上がるとは、はい、始まる前と始まってね、間もなくの頃って皆さん想像されてました？
いや、私自身もあそこまで盛り上がるとはですね、あんまり想像してなかったんですけども、はい、やっぱりね、本当に日を追うごとにすごく注目されるようになりまして、やっぱりまあ非公認のスタンプの影響もあったのかも分かりませんけども、はい、最終なんかはもうね、本当に、最後までもう行列が続くような状態でありましたし、盛り上がりは本当に素晴らしいですね。まあ関西地方本部の方の、まあ、ボランティアによるところが多いんですけども、うん、やはりアマチュア無線を愛する気持ちがやっぱりあそこまで皆さんを動かしたんじゃないかなって、本当に、素晴らしいイベントだと思いますね。感謝する次第でございます。
そうですね、本当にね、皆さんで盛り上げた、万博だったんじゃないかなと思います。まあ、そんなことでね、少しずつそういうアマチュア無線の魅力を本当に微力ながらでも少しずつでも広めていくっていうのがやっぱり大きな成果につながっていくわけですものね。
そうですね、やっぱり本当に小さなやっぱりイベントの積み重ねだと思ってますから、それで、はい、大切さ、面白さをですね、我々が世間の皆様に、伝えていく、もう本当に、簡単なことなんですけども、それをやっぱり積極的に、実行していきたいなって、思ってますね。
はい、そうですね。さあ、それでは改めまして会長、皆様にですね、2026年のメッセージを最後にお願いしたいと思います。
はい、JAL といたしましては、今年2026年が創立100周年の年になります。組織といたしましてもですね、100周年の記念サイト、新年ですね、サイトをもうオープンいたします。そこではですね、100周年に向けたいろんな取り組みをですね、具体的に、お示しの方をしておりますので、どうかですね、アクセスをしていただいて、あ、こういうふうな楽しみ方もあるんだ、こんなイベントもあるんだなということでですね、興味を持っていただいて、やっぱり一人一人がですね、これからの次の100年に向けたですね、思いを馳せてですね、この節目をですね、大事にしていきたいなと思ってます。共にやっぱり皆さんと共に、楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたします。
はい、ということで本当にね、もう盛り上げていきましょう、会長。
はい、
はい、
頑張りましょう。
頑張りましょう。はい、ということで今日は新年ということで、日本アマチュア無線連盟の会長、森田会長にお話を伺いました。会長どうもありがとうございました。
こちらの方ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
それではここで1曲聴いてください。さだまさしさんでかかしです。どうぞ。
元気でいるか、街には慣れたか、友達できたか、寂しいかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。 から見下ろせば青く細い川、橋のたもとに造り酒屋のレンガ煙突、この街を綿菓子に染め抜いた雪が、消えればお前がここを出てから初めての春。手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびる、お袋に聞かせてやってくれ、街には慣れたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、山のふもと煙吐いて列車が走る、木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる、銀色の毛布つけた田んぼにぽつり置き去られて、雪をかぶったかかしが一人、お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように、寂しい思いしてはいないか。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今年もハムライフ .jp 羽田さんにご登場いただきましてね、いろいろな無線状況をね聞いてみたいと思います。羽田さん、今年もよろしくお願いします。
はい、おめでとうございます。ハムライフ .jp の羽田です。今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、昨年もいろんなね、ニュースがありましたが、今年もまたいろんなニュースが出てくると思うんで、はい、羽田さんよろしくお願いします。
はい、そうですね、いろいろお伝えしていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。
はい、さあ、そんな新年最初の放送は今日はどのようなお話をいただけますか。
はい、まだやっぱりお正月はあまりメーカーさんとかも休みなので、うん、大きなニュースが入ってきていませんので、2026年に開かれるですね、代表的なアマチュア無線イベントっていうのをちょっとご紹介していきたいなっていうふうに思っています。
はい、まあ、今ね、いろいろなホテル取るのも大変になってきてしまってるから、早め早めに取っておくのもいいかもしれませんからね、行かれる方は ね、はい、はい、じゃあ、まず一番年明けて早く始まるのが、
はい、日付の、まあ、近い順からお知らせをしていこうと思うんですけども、まずは、3月の8日の日曜日、第23回西日本ハムフェアというのが、福岡県で開催されます。
はい
はい、行ったことある方もいらっしゃると思うんですけども、ですね、北九州市に近い、福岡県の神田町というところで開かれていまして、自動車工場の大きな敷地の中にある体育館を使って開くんですね。
はい、
でその体育館の下にビニールシートを敷いて、そこにうわっとブースが50、60もっとかな立ちますんで、ちょっとね、その見た感じは他のハムフェアと違うすごい壮観な風景になるのがね特徴なんですよ。
うん、
で去年は2000名以上が参加して開かれました。あと体育館の上に段がありまして、そこでは子ども向けの電子工作教室をやったりとか、あと最後にはみんなでビンゴ大会をやって賞品が当たるみたいな、ね、企画もありますし、なかなか面白い、イベントです。
そうですね、はい、私も何度か行きましたけど、本当所狭しという感じで、皆さんいろんなところにブースが出てやってますもんね。
そうですよね。あの電源がねなかなか厳しくて、あのブースで電源を使う方はそのコンセントの容量があるので、あの外に発電機を持ってきてですね、発電機から電源供給を受けてるところもありましたね。
体育館とかだからあまりこう電源のこうコンセントも少ないのかもしれないですね。
みたいですね、あのイベント施設とね違うんで、なんかその辺もいろいろ工夫していらっしゃるみたいです
ね。あの私も何回か行った時は本当にいつもなんでこの3月に寒いどんっていう感じぐらいで寒
く、そうだね、あのなんかあんまりねいいお天気に巡り合ったことがなくてですね。
そうですよね、うん、雪降ってる時もありましたもん。
あ、そうそうそう、ありました。
ねえ、なのでね、まあでもこれが一番近い3月に開催されるという西日本ハムフェア、
はい、
はい、さあそして次は、
はい、次はですね今年のちょっと注目なんですけども、はい、4月の5日の日曜日に第1回四国ハムフェアというのが、香川県で開かれます。
はい、
はい、あの四国地方本部の主催で、四国の4県が、まあ、あの支部が力を合わせてあの開催する初めての、まあ、地域のハムフェアということでですね、場所が、香川県の丸亀市の綾歌総合文化会館アイレックスっていうところを使うそうです。
はい、
多分今までもね香川県の支部大会か何かで使っていたことのある会場だと思うので、地元の方にはおなじみのところかもしれません。
はい、
で2025年の末の話、情報ではもうなんかブースの出展希望者が50ブースを超えているっていうようなお話があったりですね、
はい、
で講演はあのターボハムログの浜田さんとかもあの出席をされるようですし、ジャンク市も開催しますと。であと、香川県らしくですねうどん県ですからキッチンカーでうどんとかそれから骨付き鳥とかの、車も登場予定ということで、いや地方から行った方もこれは楽しみだなと
確かにね、うん、はい、まあ、そしてね四国なんでちょっとあの皆さんドライブがてら、
はい、
うん、淡路島通っていくのもいいしね、向こうの、はい、もう島並海道とかそこら辺の瀬戸大橋とか通ってもいいし、
はいはいはい、
なんかいろいろなところを通ってこう観光しながら行けそうですよね。
いいですね。4月のもうねこの時期なら暖かくなりますし、本当にちょっとあの四国ハムフェアだけじゃなくてあのその前か後ろに観光してっていうのはねあのいい時期ですよね。
そうですね、やっぱりあと、うどんを食べに行こうね。
そうですね、うどんの大好きな会長さんもいらっしゃいますから。
そうそうそう、いやですからあのハムのもちろんあれもそうなんですけど、おすすめうどん店のなんか地図みたいなのも配ってくれると、
あーいいですね、
ね、帰りにはどうぞうどん、ここの辺うどん食べて帰ってくださいみたいなそういうマップとかもいただけると地域活性化になるんじゃないかな。
なります、なります、はい、
あの素人さんは一軒で天ぷら全部食べちゃうんでダメなんですってあれね。
あ、そうか、ちょっとずついろんなところを回ってだんだんお腹を満たしていくみたいな感じがいいのかな。
そうそう、ね、もう一気に行って天ぷら乗せてをあの台でなんて言っちゃダメみたいですもんね。
なるほど、
一軒で終わっちゃうらしいから。
あ、はいはいはい、
うん、はい、なんでぜひちょっとねあの時間があれば行ってみたいですね、これね4月ね、
みたいですね、うん、時期もいいですし
ね、はい、そんな四国のハムフェア、はい、そして続いては、
はい、はい、いよいよ夏になってきます。7月の18日19日の土日に、大阪で関西アマチュア無線フェスティバルカンハム2026が、開かれる予定です。
はい、
これはもう東京のハムフェアにね次ぐ規模で、
はいはい、
だいたい2日間で8000人ぐらいが来場するイベントです。開催場所が大阪府の池田市の池田市民文化会館とその目の前にある公園とちょっと離れたところにあるカルチャープラザをあの使う予定のようです。
うん、
うん、であのすごくやっぱり関西のあのハムフェアすごくお祭りの感じが出てて賑やかですし、あの皆さんが親しく接してくださいますし、あの公演とかセミナーとかも盛りだくさんでね、あの2日間行ってても全然飽きることのないイベントですね。
そうですよね、もう恒例となったね、この関西のハムフェアですからね、フェスティバルですから、ぜひ皆さん今年こそはという方もいらっしゃるんじゃないですかね、行ってみようとかね、
そうですね、 ちょっと暑い時期ですけども、ぜひぜひ。
確かに。で、表にブース出してる人、暑そうとか思って
、ね。そう、表の温度計が、ね、デジタル表示が出てるんですけど、とんでもない気温を差してたりしてですね。
そうですよね。はい。
うん。
はい。そんなね、夏の缶ね、缶ハムの話です。さあ、そしてもう一つ夏の暑いイベントといえば、こちらですね。は
い、いよいよ来ます。8月の29、30日の2日間土日ですね、第48回アマチュア無線フェスティバルハムフェア2026が、開催されます。場所は去年と同じ有明ジメックス東京都江東区ですね。もう言うまでもないんですけど、日本最大のアマチュア無線イベントで、去年は、200団体ぐらいがブースを出して4万2000名ぐらい、2日間で来場しています。
うん、
で今年はアマチュア無線100周年の、お祝いの、期間ということなんで、多分今まで以上に盛り上がるいろんな企画が出てくるんじゃないかなっていうふうに、ね、期待しております。
確かにそうですね。はい。昨年の試みとしていろいろジャンル別にブースを作ったっていうのはすごくね、良かったなっていう点もあるんですけど。
ありますね。同じジャンルの方がね、隣同士で机を並べたりしてますので、見る方もすごくやっぱり興味を持って、あ、次も、あ、同じあれだ、あ、こっちもいいなみたいな感じでね、見れますし、
そうですね、
ブースの指定者同士でも仲良くできますんでね。あれはすごくいいなと思いました。
ただジャンクコーナーのところだけもうちょっとこうねスペースを広く取るっていうなんかを考慮したら、もっといいかもしれないですね。
もうちょっとあそこは通路を広い方がねいい気がします。はい、
はいはい、はい、いやでもね、8月ということなんで、皆さんの特に先ほどのカンハムもそうなんですけど、ホテルが取りにくくなってるっていうことがあるので、早め早めに予約された方がいいですよね、行く方はね。
そうですね、地方から行かれる方はもう日付も出てますから、ホテルによってはもうかなり埋まってるところもありますので、間に合ううちに予約を取ってしまった方がいいと思います。
はい、さあ、はい、それしてもう一つ大きなイベントがありますね。
はい、今度は愛知県ですね、2エリア、第58回東海ハムの祭典が、9月の27日の日曜日に、名古屋市で開かれます。会場はいつものおなじみの名古屋市公会堂、名古屋の昭和区に、ありますけども、ここで開かれる予定です。
はい、
ですね、名古屋公会堂という、昭和の初めから使っている、施設があるんですけども、リニューアルをしまして、ここのホールと会議室をほぼ全部使ってですね、1階から4階まで全部東海ハムの祭典という感じで、なかなか見応えのある、イベントになります。去年はだいたい2900名ぐらいが参加したということなん で、
はい、
やっぱりなかなかの規模ですね。
そうですね、
はい、で今年の注意事項、今さっきホテルの話が出たんですけども、はい、実は東海ハムの祭典に被るような日程で9月の19日から10月の4日まで名古屋市を中心に第20回アジア競技大会っていうのが開かれるんです。
はい
はい、で選手団とかボランティア役員とかっていう方が約6万人ぐらい来てですね、さらに一般の観客の方も名古屋に来ますので、これはね、もしかしたら東京のハムフェア以上にホテルが取りにくいかもしれません。
もうある程度のホテルはもう予約団体で予約でもう抑えられてる可能性ありますよね。
かもしれません ね、
ね。
ですので東海ハムの祭典今年は行こうかなと思っている方は、9月の27日日曜日、もう日付が決まってますので、ちょっと早めに、チェックされた方がいいと思います、
ね。それかちょっとずれたところに撮るか、車中泊にするかとか、
ね、それも手もありますね、はい、
ね。じゃあこんなのが今年は開催される大きなハムのイベントということで、ぜひね、皆さんスケジュール合わせて行かれてみてください。はい、
そうです ね、 ね、
はい、ということで羽田さん、今年もいろいろな話題が出てくるかと思うんで、はい、いち早くこの番組で教えていただければと思いますので。
はい、わかりました、頑張ります。
はい、じゃあ羽田さん、今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。ありがとうございました。
FM Paloon. はい、ということでね、2026年最初の放送は森田会長にご出演いただきました。今年もね、頑張って放送していきますので、皆様ビームアンテナお付き合いよろしくお願いいたします。ということで今日もお別れのお時間でございます。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さん、また来週です。ニューイヤーパーティーまでやってますからね、20曲ぜひ皆さん達成してくださいね。それじゃあ来週まで、さようなら。